ドクトルかっちゃん笑顔で元気、4月30日放送分です。皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今回も皆さんからのメッセージ紹介していきますよ。まずこちらは神戸市垂水区のラジオネームヨッシンさんです。ありがとうございます。毎週水曜日の放送はラジコのタイムフリーで聞いています。仕事の関係で早朝に起床して職場へ出勤しています。日々の体調管理に必要とされるおすすめの食べ物や飲み物があれば教えてください。来週の放送も楽しみにしていますよとくださいましたね。ラジコでもね、時間変わってもこういろいろ聞いてくださって嬉しいですね。続いてこちら、兵庫県川西市から吉田恵子さんです。ありがとうございます。肌が弱いので紫外線対策は欠かせません。これから秋までどんなことに気をつけたら良いでしょうか。女性はこのあたり心配ですよね。他にも、こちら大阪市北区からはラジオネーム奈良鹿さん、淀川区から森よし子さん、堺市中区から勝本徹さん、長野県佐久市から岩下邦春さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございま す、ね。まあ、体調管理についての話はね、まあ、毎月いろいろお話してますから、
はい。
まあ、今日もお話しますけど、来週はねお肌をねケアするような食べ物のお話しますんで、
お肌のケア、
はい。まあ、これからね5月から9月まではねやっぱ紫外線が強い季節ですから。
ですね。
で、欧米はねやっぱ皮膚がんのリスクが高まるから対策を呼びかけてるんですよね。で、紫外線はね皮膚のまあ DNA を傷つけますけど、細胞にはね傷を修復する機能があるんですね、
うん。
だから長年にわたって数え切れないほどの修復を繰り返していくうちに、まあ、傷の直し間違いが生じて遺伝子の突然変異が起こってね、まあ、がん発生の遺伝子になった時に、まあ、がんになるって言われてるのよね、
はい。
でもねこれだけ聞いちゃうとね、まあ、紫外線も恐ろしいと思われる方多いと思うんですよね。
確かに怖いですよ、うん。
でもね適度な日焼けは体内のビタミン D を増やして免疫を上げる働きがあるんですよね。
そっか、じゃあ日にも当たらないといけない、
は
い。
で体内ではねがんは紫外線以外の原因によってね、まあ、全身でこう発症するわけですよね、
うん。
だから紫外線イコール皮膚がんじゃなくて、がんになりやすい体質とか、あと、まあ、食事とかね、さまざまな生活習慣が、がんの原因として発症に関係してるんですね、
はい。
だからがんの発症を促進する食べ物、がんを予防する食べ物、あるいはがんになりやすい生活習慣、
うん、
あとね、まあ、がんになりやすい体質なんかもあるんだけど、それだけではねがんにならない人も多いんですね、
はい。
まあ、欧米人などはねこう白人は皮膚がんの発症が多くて、
うん、
日本人とかね、まあ、こう有色人種、これはね皮膚がんのリスクが低い傾向があるんですね。だから割とこう皆さんの周りで皮膚がんになったっていう人あんま聞いたことないと思うよね。
いや確かに私も周りにはいないですね、うん。
でね、農家とかあと漁業とかね工事関係者はね、うん、真っ黒に日焼けしてますけど皮膚がんにならずにお元気な人多いんですよね、うん。
いや確かに。
ただしね普段日に当たらない人が、まあ、いきなり日焼けするとトラブルの原因にもなりますよね。で紫外線はねシミとか皮膚がんの原因とも言われますけど、酸化した油の方がね病気のリスクって高いんですよね。
酸化した油、
はい、
はい。
うん、でこれまあ調理方法をね考えなきゃいけないんだけど、でがんはね腸内細菌も関与してるから食用上も考えないといけないんですよね、
うん。
あとね皮膚がんじゃないんだけど紫外線と医薬品が原因でね増えてる病気もあるんですよ。
皮膚がん以外にあるんですか、はい。
これ薬剤性皮膚炎の中の、 まあ、あの光かぶ、まあ、光線ね、光過敏症、まあ、光線性皮膚炎っていうね、これね薬剤を塗ったり湿布をした後に紫外線を受けて発症するんですよね。
えお薬、まあ、体になんかの治すために塗ったお薬とか湿布が原因で、
そうそう、うん、で、まあ、黄斑って赤い斑点とかね、あとむくみ浮腫ね、あと水疱とかビランなんかが起きるんですね。で薬を飲んで発症する光アレルギー性皮膚炎はね、ニューキロノン抗菌剤とか、うん、解熱鎮痛消炎剤とか、
はい、
血圧の薬、
は
あ、その他さまざまな薬剤とかね、健康食品でも発症することがあるんですよね。
飲んだり食べたりしたもののことで、はい、そんな病気を発症することがある。
で、症状はね、浮腫性黄斑あるいは水疱とか色素の沈着とかね、逆に色素脱出なんかもあるんですよ。で皆さんの中にはね、薬局で風邪薬を買ったことある人ね、まあ、結構いると思うんですよね。
いやほとんどの方が買ったことあるんじゃないですかね
飲む前に説明書を読んでるんかなと思うんですけどね。
1日何回ぐらいはね、食前食後とか、そのぐらいは見てるけど、
だから飲み方は読んでもね、説明書をきちんと読む人はね、まあ非常に少ないじゃないかな
確かに。
で風邪薬もね、体の異常を感じたらやっぱり病院に行かなきゃならないけないような大変なことになる場合もあるんですよ。
お薬やのに、
うん、たかが風邪薬で服用して亡くなっている人も数多くいるんですよね。
そんなことがあるんですか。
はい、まあ、原因は薬によるアレルギーなんですね。で目の充血、痛がるい発疹にね、まあ、痛みをさらに強い痛みを伴ったりとか、
うん、
唇のただれとかね、あとスティーブン・ジョンソン症候群、これね皮膚とか粘膜が急速に破壊される症状で、もう命を落とすんですね。そのが、まあ、倦怠感とか、あと空咳とかね、息切れ、呼吸困難、それから薬剤性間質性肺炎とかね、ジンマシン、それからね顔面の腫れ、まあ、水ぶくれのような、まあ、ジンマシンですね。その他ね、あの急性のアレルギーでアナフィラキシーショックなんかもあります。でいずれにしてもね、医薬品を服用されている方はね、食事の傾向に問題のある人とか、体力のない方はやっぱり紫外線対策はある程度必要かもしれません。
はい、
で食事ではね、夏野菜を食べるとポリフェノールが炎症をね抑制してくれます、ね、
夏野菜色の濃いものたくさんありますもんね。
そう、うん、だからトマトとかナスとかブロッコリーとかね、さつまいもとかね、リコピンとかベータカルシンに、まあ、効果があるんですよね。特にねブロッコリーはビタミン B 群とかビタミン E も豊富なんですよ。
うん、
まあ、その他ねオメガ3脂肪酸って聞いたことあるんだけど、これが豊富なイワシとかアジとかね、まあ、鮭なんかもいいですね。でこのオメガ3はね、肌を守るだけじゃなくて、まあ、ダメージを回復する働きもあるんです。
守ってくれて、しかも回復もしてくれる。
はい、
うん、いいですね。
それからね、紫外線プラス、うん、炒め物揚げ物、これ大きなシミの原因になるんですよ。
うわ、大きなシミの原因
ね、でだから食用上にも気をつけた方がいいですよね。
ですね。
あとね、ソラレンっていうね、これ天然の有機化合物なんですけど、これを摂取するとね、
うん、
紫外線の吸収が盛んになって、日焼けが促進されちゃうんですよ。
それソラレンって何に入ってるんですか。
まあ、夜は食べても大丈夫なんだけど、
うん、
朝と昼は気をつけなきゃいけないものがあるんですね。
はい、
多いのはオレンジとかね、グレープフルーツ、レモンなんかの柑橘類。
いや、結構朝食べがちですよねフルーツ類。
そうですね、まあ、それからだからまあ大体ね、こう柑橘類系ね、まあまあいろいろねありますんで、まあ、気をつけた方がいいのと、ね、あとね、私の友人でね、小学校の校長先生なんですけど、もうね春先からね真っ黒なんですよ、日焼けして。もう夏は何人か分かんないような。
それはもう普段から、まあ、子供たちと接するのに外にたくさん出てらっしゃるとかですかね、うん、ま
あ、それもあるんだけど、
うん、
でね毎年ねそんなんなんで、
うん、
ね、この前聞いたんよ、
は
あ、朝なんかジュース飲んでないって言ったら、ずっとグレープフルーツジュース飲んでる。
はあ、それで日焼けが促進されちゃうんですか。
あとまあ野菜ではね、きゅうりとかセロリね、
うん、
パセリ、あとアシタバ、あと大葉、 それからジャガイモなんかもそうなんですね。
そうなんですか、はあ、うわ食べてるわ、
だからまあね、あの外に出るとき朝昼は気をつけた方がいいっていうことで、
うん、そういうの食べるときはもうやっぱり、うん、もう夜です ね、そうですね、晩ご飯に食べる。
でソラレンが少ないのは、
はい、
レタス、キュウリ、うん、じゃあレタ、キャベツ、
キュウリは多い方ですね、
キャベツ、
うん
うん、あとトマト、ネギ、かぼちゃ、人参、大根、あとね果物はねリンゴとかスイカ、イチゴ、桃ぶどうなんかは大丈夫。
あ、そっち系は大丈夫なんですね。
そうそうそう、
柑橘系に気をつけないとダメ。
そうそうそうそう、
あ、いやこのリストちゃんとしっかり見て覚えとかないとダメですね。
そうですね、
はあ、
でまあね結局、まあ、紫外線でこう傷ができるわけだから、ね、修復させるためにやっぱりきれいな血液を作って、うん、しっかりね血液が循環して、
うん、
栄養と酸素を細胞に供給するような体にならなきゃいけないわけね。
そうですね、シミできてから高いお金出して痛い思いしてシミ取ってもね、うん、それよりもシミを防ぐための食事を気をつけないとダメですね、
うん、そうですね、だからやっぱり腸内細菌一番大事だしね、
うん、
だから割とねあの発酵食品食べてない人が多いんですよね。
そうですね、確かに昔に比べた漬物とかも皆さんあんま食べないようになってますしね。
そうそうそう、であとね塩分が多いからダメっていう先生中にいるんだけど、
はい、
お野菜の漬物ってねカリウムも多いんで、
うん、
だから健康だったらねカリウムがナトリウムを排出してくれるから、
はい、
ね、食べても
プラスマイナスト
ントンでね食べてもそんな心配いらないよね、
うん、
だからむしろやっぱりその成長作用の方が大事だし、
うん、
あとあのご飯食べない人が今増えてるんですね、
うん、
でお米はゆっくりと吸収してゆっくり血糖値上げるけど、
はい、
粉製品、
うん、
ね、これはね血糖の上昇早いんですよ。
あ、じゃあパン食べるよりもご飯の方がゆっくりと血糖値が上がる、
うん、ね、うん、特にね、まあ、貧血低血圧の人多いから、
うん、
そういう人は朝はやっぱりご飯と、
はい、
お味噌汁と、
うん、
あと海苔とね、
海苔もいいですね、
はい、まあ、ビタミン B12 これがね、うん、あの赤血球を作るのに必要ですから、
はい、
まあ、そういうことに気をつけながらね、まあ、これからこれからどんどんどんどん暑くなってきますけど体調管理気をつけていただきたいですね。
昭和7年から培養を続け乳酸菌、発酵食品、酵素、バイオジェニックスへと進化しました。乳酸菌生産物質ビオネはあなたの乳酸菌を応援します。販売店のお問い合わせは0120-131-043 ビオネまで。
ここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。鉄分、その他のミネラルと食物繊維の補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールでdrk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募、お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手は、かっちゃんこと、
井草克一と、
中美由紀がお送りしました。それでは、
また来週。
この番組は、株式会社、ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。